Welcome to podcast.
改めまして、僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは、思いやりとはについてお聞きいただけたらと思います。今日は2月14日、そう、バレンタインデーですね。日本ではこの日、女子が男子にチョコレートを渡して愛を告白する日、そんなイメージがすっかり定着しています。職場では今年はもらえるかな、義理とはいえ気を使うな、そんな声も聞こえてきそうですね。今日は私僧侶としてあえてバレンタインの本当の意味からお話をさせていただこうと思います。バレンタインの名前は今からおよそ1700年前、古代ローマを生きたバレンティヌス司祭という一人の聖職者に由来するんです。当時のローマは戦争が絶えない時代でした。皇帝クラウディウス2世は若者が結婚すると戦争に行きたがらなくなる、そう考え若者たちの結婚を禁じたのです。愛する人がいる、帰る場所がある、それがあると人は戦場に行くのを恐れる。けれどバレンティヌス司祭は違いました。結婚できずに引き裂かれていく若者たちを、それでも人は愛し合っていいんだ、そう思い、皇帝に逆らって内密に結婚式を挙げ続けていたんです。やがてそのことが知られ、彼は捕らえられ、問いただされます。もう二度とやるな、そう命じられても、彼は首を縦に振りませんでした。そして西暦269年2月14日、バレンティヌス司祭は処刑されたのです。この日がバレンタインデーの始まりです。こう聞くとバレンタインデーはもともと楽しい日でも甘い日でもありません。むしろ命を懸けて人の愛を守ろうとした人を忍ぶ日だったんです。彼は自分が英雄になるためでも名を残すためでもありません。ただ一人の人間が誰かのことを思える人がいる、大切にしたいと思える人がいる、そのことを尊いことだと感じておられたのではないでしょうか。私はとてもここに大切なメッセージがあるような気がしてなりません。日本にバレンタインデーが入ってきたのは戦後しばらく経って1960年前後と言われています。チョコレート会社を中心に何かきっかけを作ろう、そんな商人の知恵もあり、バレンタインイコールチョコレートという文化が広がっていきました。最初は恋人だけでなく、家族や友達、さまざまな人に贈り物をする日だったそうです。今では義理チョコ、友チョコ、感謝チョコ、自分のご褒美としていろんな形に変わりましたよね。形は変わっても、誰かを思う日であることは変わっていないのかもしれません。世界に目を向けると、バレンタインの過ごし方は本当に様々なんですよ。アメリカでは男性から女性へ送るそうです。メキシコでは歌を送るそうです。タイではバラの花束を送り、日本のように女性から男性へという形はむしろ目白しいそうです。でもどの国に共通しているのは、あなたを大切に思っています。その気持ちを伝えるということなんですね。この愛には正解の形はありません。 その中でも私は誰かのことを思っても会えないんです。そんな楽しいバレンタインって私にはないんですと、まあ寂しい思いの中でおられる方もいるでしょう。恋人がいなくてもいい、家族と距離があってもいい、あの人とはもう会えない、それはまるで誰からにも思われていないのではという不安があるのでしょう。同時に町のにぎわい、甘い広告を見て自分には関係ないもんなぁと感じておられる方も、まあ、きっとおられるでしょう。そこでぜひ知っていただきたいことがあります。一人でいることは愛がないことではないんですよ。誰にもプレゼントを渡す機会がなくても、誰からも受け取ることがなくても、あなたの一日が空っぽになるわけではありません。今日ここまでちゃんと生きてこられたこと、傷つきながらでもそれでも一日を終えようとしていること、それ自体がすでに尊いことなんです。あなたなりのお役目がここにあるんですよ。一人で生きる時間は自分の命と向き合う大切な時間なんです。孤独というのは誰かがいないことではなく、友達を持たないことでもなく、自分の存在が誰にも届いていないと自分で勝手に抱く感覚なのかもしれません。バレンティヌス司祭もまた牢獄の中で一人で死を迎えましたけれど、その生き方は何百年もの時を超えて今も語り継がれているんです。人は一人であっても決して無意味には生きていない、誰にも見られていないと思う、その日々の中こそ静かな愛が確かに息づいているんです。ご自分に向かってこう言ってあげてください。今日もよう生きてるねって、その一言があなたをほんのりと温めるバレンタインになるんではないでしょうか。今度は愛を仏教ではどう捉えているかお話しいたします。親鸞聖人という僧侶は、愛は素晴らしいんだが状況次第で執着に変わる瞬間がありますよとお教えくださいます。それは愛そのものが悪いんではないんです。自分の思い通りにしたい、失いたくない、そんな自己中心的な心に変わったとき、人は苦しみを生むという教えです。好きな人が他の人に笑顔で話をしていた。会いたいのに会えなくなった。そんな時でも、はいと受け取ることができるのか。相手の幸せも願うことができるのか。バレンティヌスの行動は自分のためだけではありませんでしたよね。相手の幸せを願い、相手の人生を思った。これは仏教という慈悲にとても近いんだなと思ったんです。思いやりというのは派手な告白や大きな贈り物だけではありません。黙って話を聞く。そっと距離を保つ、言わないでおく優しさがあります。気づいていてもあえて触れない配慮があります。こうした目立たない行いの中に本当の思いやりがあるんではないでしょうか。今日のこの2月14日、あなたは誰の顔を思い浮かべるでしょう。気になる人かもしれません。家族かもしれません。職場のあの人、あるいはもう会えない誰かかもしれません。プレゼントできる方はどうぞ渡してください。言葉にできなくてもいい。誰かのことを思い、どうか幸せでいてほしいと願う。 同時に大切な人を失った方であれば、あの人はお浄土から仏となってこの私のことを心配してくださってるんだな、その一念があればそれで十分なんだと思います。私はお浄土の父と母に井村屋さんの羊羹をハート型にしてお供えしようと思っております。ちょうどね、ハート型のクッキーを作る型があるんですね。それを上からビュッと押し込んだらハートになるんです。もちろん残りもいただきます。今日は思いやりについてお話ししました。